デイリーカミヤ。
2025年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今日はデイリーカミヤ特別バージョンということで、カミヤさんに2025年の抱負について語っていただきたいと思います。カミヤさん、本年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。去年2024年もかなりいろんな大きな動きがあった年でしたが、まあ、今年2025年果たしてどうなっていくのか、どうしていきたいのかというところを神谷さんからお聞きしたいと思うんですけども、率直に、
まあ、今年は、はい、皆さん蛇年ですよね。
はい
はい、私蛇年で年男です。
おお、
はい、ので、まあ12年に一度やってくる絶好調の年になればいいなというのが、
うんうん
うん、まあまず願望ですね。
うんうんうん、
うん、で去年はもう正月から震災がありですね。
ありましたね。
その後もいろんなトラブルが2月ぐらいまで続いて、
うんうん、
はい、3月ぐらいまで、2月3月ぐらいまでもうトラブル対応でしたね。
うん、
はい、で4月ぐらいに15区、まあ、今吉川里奈さん当選されましたけど、吉川さんの補選があって、でそれやって連休が終わって、でなんか都知事選挙やるんだとか言ってたけど、それは止めて、で7月からこう全国行脚を始めてですね、全国行脚を同時に始めたのが、まあ、本部の人事改革とかですね、
うんうん、
あと選挙の準備とかですね、そういったのを始めていたら、8月のもうお盆明けぐらいに岸田元総理がですね、総裁選出ないと言われて、で解散がもう、あ、これは9月の総裁選明けだねということが見えてきて、で、10月解散と。いうことで、で、まあ、10月末まで選挙やっていて、で、まあ、11月はもう、新しい国会議員も増えて体制作って、
うん、
で、11月の後半から12月いっぱいまで、こう、今年ある参議院選挙を準備をしてきたという、そんなもう1年でしたね。だから、まあ、今、ちょっと短く喋りましたけど、2024年を。
はい、
なんか、1年が3年ぐらいに感じましたね。
いや、長かったというか、濃かったですよね。
濃かったですね。今年は、まあ、濃い1年っていうのはいいんですけど、私、去年1年、だいぶ老けたような気がするんですよね。なんかもう、気持ちがね、まあ、まず、トラブル対応とかって、いろいろ叩かれもするし、うん、ないことないこと言われるから、まあ、ストレス溜まるじゃないですか。
うん、
でもね、それ以上にやっぱり選挙を頑張ったんで、選挙でまあ毎日毎日もう思いの丈をぶつけるわけですよ。
うん。
うん。でね、ある程度主要なスピーカーは私だけでしたから、はい。だからもうとにかく私が何を喋るかっていうことに選挙の命運かかってくると思っていたので、
うん。
そこでもう精一杯ね、思いの丈をぶつけて。でも一方で難しいんですよ。2022年の参議院選挙の時は、これもよく言いますけど、もう私、通る気がなかったので、別に、民間人だから、まあ、言いたいこと言っていいやと思ってたんですね。あとは、まあ、通った方が国会の中で調整してくれればいいんであって、
うん、
まあ、ある意味、ちょっと責任感なく言えたわけですよね。いろんなことをちょっとぐらい間違ってても、まあまあ、済んだわけですけど、去年の選挙の時は、私、国会議員で党の代表じゃないですか。
うん、
だから、また間違った数字とか、例えばちょっとね、過激なこととか言うと、ね、上げ足取られるってもう分かってるんで、
うん、
そういう意味でのプレッシャーはもう2022年の10倍ぐらいありましたよね、
うん、
でもその中でも皆さんの胸に届くような言葉をひねり出していかないといけないと、絞り出していかないといけないということで、まあすごいプレッシャーの中やっていたら、まあ尿管結石とかできてですね、
うん、
で不思議なことにね、石がどっか行っちゃったんですよ。なんか出たのかもしれないけれども、でも出た感覚なくてですね、
うん、
はい。まあ、それが小さくなるようなお茶をずっともらって飲んでたので、それは聞いたのかもしれないんですけど、うん、まあ、選挙の期間も最悪だったら頭痛はするし、尿管結石出るし、
うん、
もうね、足は動かなくなるしみたいな、結構、まあ、冷笑だと私は感じてるんですけど、いろんな念が飛んでくるんでね。
うんうんうん。
だからもう、そういったこともあって、振動と、まあ、過労と、はい。で、あと、アップダウンですね。叩かれたり、持ち上げられたり、ね、いろんなプレッシャー感じたり、テレビもいっぱい出たし。それで、去年は、なんかちょっと、 老いた一年だったなと自分で感じたんですね。
ふふふ。
今年はですね、ちょっと前置き長かったですけど、今年はですね、ちょっと若々しくいきたいなと。はい。まだ40代なんで、うん。で、まあ今年3月中旬ぐらいに子供も生まれる予定でして、はい。まあ2児の父から3児の父になるので、うん、まだね、今、今年私48。今年生まれる子は、20歳の時は私68ですから。はい。まあ70近くなってもね、ある程度、そこぐらいまで元気でいないといけないということですから、まだまだね、倒れるわけにもいかないし、蹴るわけにもいかないということの中で、まあこの年男の一年をどう過ごすかということなんですが、まあ前半はもう参議院の選挙でしょうね、今年はね。
もうそこに焦点は定まってますからね。
そう、もう日程も分かってるんですよ。7月の13日、だいたいほぼここで確定だと思っています。はい。だから7月13日から逆算するとですね、もう選挙始まる6月末ですから、だからもうね、今日元旦でしょ？もうあと半年ないわけですよ、選挙まで。
確かに。
はい。だからもうカウントダウン、日めくりできるわけですね。
おお。
70何日なわけですよ、残り。うん。そこまでの間にどうするか。まあ年末25日には候補者も半分ぐらいは発表できたんですけど、まだ調整できてない都道府県もあるので、そこに候補者も立てないといけませんし、それが終わったら今度は衆議院解散が重なるかもしれないので、いつ来るかわかりませんから、衆議院の候補者を集めていかないといけないとい
や。
いうこともありますしね。今年も地方選挙いっぱいあるので、そのまあ候補者も見つけないといけないと。いうことで、候補者集め。それから、去年の7月から取り組んで、で、まあ年内いっぱい、とにかく人員増強をバーってやったんですけど、まあなかなか東京でね、地方にはまあたくさん人材いらっしゃったりもするんですけども、東京でこう一緒にやってくれる党のスタッフっていうのはまだ全然充足できてなくて、で、今年も参議院絶対増えますから、党のスタッフイコール秘書でもあるので、秘書にもなってもらってる人もいるので、今年もあと、やっぱり10人から15人、いや、20人ぐらいかな、党のスタッフを増やしていかないといけないということですね。だから、そういうスタッフ募集もしないといけないんですけど、なかなかこれから50代、60代の方を雇って政治の分野で育てていくってちょっと難しいんですよ。で、やっぱりそれなりの年齢ですと、それなりのお給料も払わないといけませんから。だから、ね、経験値があってお給料払うのはいいんだけども、50代、60代でも、まあ、ある意味政治に関しては素人の方多いんでね。それだったらやっぱり20代、30代の方は雇っていかないといけないということで、まあ、去年の年末から、いろんな、こう、人材の紹介会社とかにも登録をしてですね。はい。もうとにかく、新卒とかをどんどん入れていこうと。ことで、実は舵を切ってまして、もう、党員の中からじゃなくて、党外の新卒をどんどん入れていって、はい。その中から、まあ、党のスタッフ。で、党のスタッフや秘書をやってると、まあ、中の政治のことよく分かってきますので、そういう人に、こう、どんどんと、まあ、国政なりですね、地方なり行ってもらおうと。こう、仕組みを作る一年に、今年はなるでしょうね。
なるほど。
うん。
まあ、さらな
はい。
る党勢拡大ですね。
そう。これも皆さんね、まあ、これあんまり思ってて言ってないんで、デリカメで言いますけど、選挙に勝つだけじゃダメなんですよ、政党は。その議員さんが増えたら、その議員さんをサポートするスタッフが必要なんですね。うん、議員さん一人でなかなか新人の方が、経験値がある方はいいですよ。参政といえば鈴木敦さんなんかは2期目ですし、もともと党の職員されてるから、分かってますよね。いろんな政党のこととか議会のことが。ああいう方はすぐにね、即戦力でいけるけれども、例えば吉川さんとか北野さんみたいに、政治の地方議員の経験もないような方が国会議員になった時って、やっぱりいろんなやり方とかね、質問の作り方とかも知らないから、それをフォローする人たちが必要ですよね。うん。で、まあ、去年、もうバタバタとなったんで、まあもう、なんとか最低限、本当に最低限で、まあ、北野さんとか吉川さんにもうちょっとスタッフつけてあげないといけないなと、党の代表としては思ってるんですけど、まあでもなんとか議会質問対応できるぐらいの最低限の人員はつけたんですけど、うん、それをやっぱりサポートする人たちがいないと、やっぱりいいパフォーマンスが上げられないんですよね。個人の力でやってると。はい。ただただ選挙で議員を増やしても、それをサポートする人たちがいなければ、まあ、烏合の衆っていうとちょっと言い方悪いかもしれませんけど、まあ、その統率が取れない、ダメなこう議員団になってしまうので、選挙で勝つことはもちろん一つの目的なんですけど、それだけをやってても、 結局、参政党っていうプラットフォーム自体がきちっと足場を固めていかないと、当選した議員が活躍できないですよ。ね。で、当選した議員が活躍してくれないと、党員さんたちのモチベーションが続かないんですよ。やっぱり
確かに。
参政党っていうのは、党員さんたちのモチベーションで持ってる党ですから、党員の皆さんが、俺たちはこう現場で頑張ると。で、人を押し上げていくから、国政の方頼むよと。ちゃんといい指摘してくれよと。国政の方向性変えてくれよっていう期待を我々受けてるわけですよね。だから、私としては、まあ、代表としても事務局長としても、今一人二役やってますから、これをですね、達成していかないと、選挙勝ってももう皆さんが、あ、もうなんか頑張ったけど、結局頑張っても結局参政党ダメじゃんっていうふうになったらもう次がないくなるんですよね。そういう意味でね、本当にいいというか非常に我々にとっては厳しい緊張状態がずっと続いているので、それに応えるための、まあ組織づくりっていうのを選挙の準備と並行してやっていかないといけないという、そういうのがもう今年の、まあ私の最大のミッションですね。
選挙にね、もちろん勝たないといけない、まあ、勝ったら勝ったでもちろん大変、まあ、もちろん負けたらね、それはもっと大変ですけど、どっちにしても大変なのは変わらないっていうのが、なかなか大変なところですが。
今年の参議院で、まあ、負けて、ね、すぐになくなるわけではないですけど、去年の衆議院でもしゼロ議席とかだったらもうダメでしたね。なかなか厳しかったと思います。はい。それがまあ、なんとか、3議席という形で数が伸ばせたので、それでまあ、こうやって今年も意気揚々とやれるわけですけども、そこのところをきちっと考えていかないと、他の大きな党みたいに、負けました。次頑張りますって。俺たち負けると次がないかもしれないぞっていう、そういう状態なんで。
常
はい。
にギリギリ崖っぷちを言っているっていう感じですからね。
まあ、いつもね、甲子園のトーナメント戦ってるようなもんですから、負けたら次ないですよと。はい。
毎回真剣勝負で。
そうですね。